第5章。貢献。第1節。貢献の開始。第838条。貢献は、次に掲げる場合に開始する。第1号。未成年者に対して親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権を有しないとき。第2号。貢献開始の審判があったとき。第2節。貢献の期間。第1巻。貢献人。第839条。未成年貢献人の指定。第1項。未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年貢献人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。第2項。親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年貢献人の指定をすることができる。第840条。未成年貢献人の選任。第1項。前条の規定により未成年貢献人となるべきものがないときは、家庭裁判所は、未成年非貢献人、またはその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年貢献人を選任する。未成年貢献人が欠けたときも、同様とする。第2項。未成年貢献人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定するもの、もしくは未成年貢献人の請求により、または職権で、さらに未成年貢献人を選任することができる。第3項。未成年貢献人を選任するには、未成年非貢献人の年齢、心身の状態、並びに、生活及び財産の状況、未成年貢献人となる者の職業及び、経歴、並びに、未成年非貢献人との利害関係の有無、未成年貢献人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容、並びにその法人及びその代表者と未成年非貢献人との利害関係の有無、未成年非貢献人の意見その他、一切の事情を考慮しなければならない。第841条。父母による未成年貢献人の選任の請求。父もしくは母が、親権もしくは管理権を自持、または、父、もしくは母について親権喪失、親権停止、もしくは管理権喪失の審判があったことによって未成年貢献人を選任する必要が生じたときは、その父、または母は、遅滞なく未成年貢献人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。第842条。削除。第843条。成年貢献人の選任。第1項。家庭裁判所は、貢献開始の審判をするときは、職権で、成年貢献人を選任する。第2項。成年貢献人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年非貢献人、もしくはその親族その他の利害関係人の請求により、または職権で、成年貢献人を選任する。第3項。成年貢献人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定するもの、もしくは成年貢献人の請求により、または職権で、さらに成年貢献人を選任することができる。第4項。成年貢献人を選任するには、成年非貢献人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年貢献人となる者の職業、及び経歴、並びに成年非貢献人との利害関係の有無、成年貢献人となる者が法人であるときは、その事業の種類、及び内容、並びにその法人、及びその代表者と成年非貢献人との利害関係の有無、成年非貢献人の意見、その他一切の事情を考慮しなければならない。第844条。貢献人の辞任。貢献人は、正当な自由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。第845条。辞任した貢献人による新たな貢献人の選任の請求。貢献人がその任務を辞したことによって新たに貢献人を選任する必要が生じたときは、その貢献人は、遅滞なく新たな貢献人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。第846条。貢献人の解任。貢献人に不正な行為、著しい不公正、その他貢献の任務に適しない自由があるときは、家庭裁判所は、貢献監督人、非貢献人、もしくはその親族、もしくは検察官の請求により、または職権で、これを解任することができる。第847条。貢献人の欠格自由。次に掲げるものは、貢献人となることができない。第1号。未成年者。第2号。家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、補佐人または補助人。第3号。破産者。第4号。非貢献人に対して訴訟をし、または和した者、並びにその配偶者及び直系血族。第5号。行方の知れない者。第2巻。貢献監督人。第848条。未成年貢献監督人の指定。未成年貢献人を指定することができる者は、遺言で、未成年貢献監督人を指定することができる。第849条。貢献監督人の選任。家庭裁判所は、必要があると認めるときは、非貢献人、その親族、もしくは貢献人の請求により、または、職権で、貢献監督人を選任することができる。第850条。貢献監督人の欠格自由。貢献人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、貢献監督人となることができない。第851条。貢献監督人の職務。貢献監督人の職務は、次の通りとする。第1号。貢献人の事務を監督すること。第2号。貢献人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。第3号。休泊の事情がある場合に、必要な処分をすること。第4号。貢献人または、その代表する者と非貢献人との利益が相反する行為について、非貢献人を代表すること。第852条。委任及び貢献人の規定の順用。第644条の、受任者の注意義務。第654条の、委任の終了後の処分。第655条の、委任の終了の対抗要件。第844条の、貢献人の辞任。第846条の、貢献人の解任。第847条の、貢献人の欠格自由。第861条第2項の、貢献の事務の費用。及び、第862条の、貢献人の報酬の規定は、貢献監督人について。第840条第3項の、未成年貢献人を選任する場合の事情考慮。及び、第857条の2の、未成年貢献人が数人ある場合の権限の行使等の規定は、未成年貢献監督人について。第843条第4項の、成年貢献人を選任する場合の事情考慮、第859条の2の、成年貢献人が数人ある場合の権限の行使等、および、第859条の3の、成年貢献人の居住用不動産の処分についての許可、の規定は成年貢献監督人について順用する。第3節、貢献の事務。第853条、財産の調査および目録の作成。第1項、貢献人は、遅滞なく非貢献人の財産の調査に着手し、1ヶ月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。第2項、財産の調査およびその目録の作成は、貢献監督人があるときは、その立ち合いをもってしなければ、その効力を生じない。第854条、財産の目録の作成前の権限。貢献人は、財産の目録の作成を終わるまでは、休泊の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。第855条。貢献人の非貢献人に対する債権、または債務の申し出義務。第1項。貢献人が、非貢献人に対し、債権を有し、または債務を負う場合において、貢献監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを貢献監督人に申し出なければならない。第2項。貢献人が、非貢献人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。第856条。非貢献人が包括財産を取得した場合についての順用。前3条の規定は、貢献人が就職した後、非貢献人が包括財産を取得した場合について順用する。第857条。未成年非貢献人の心情の看護に関する権利義務。未成年貢献人は、第820条の、看護及び教育の権利義務、から第823条の、職業の許可、までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法、及び、居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、またはこれを制限するには、未成年貢献監督人があるときは、その同意を得なければならない。第857条の2、未成年貢献人が数人ある場合の権限の行使と、未成年貢献人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。第2項、未成年貢献人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。第3項、 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で、または、数人の未成年後見人が事務を文章して、その権限を行使すべきことを定めることができる。第4項、家庭裁判所は、職権で、全2項の規定による定めを取り消すことができる。第5項、未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その人に対してすれば足りる。第858条、成年後見人の意思の尊重、及び、心情の配慮。成年後見人は、成年後見人の生活、療養看護、および財産の管理に関する事務を行うにあたっては、成年後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければならない。第859条、財産の管理および代表。第1項、後見人は、被告人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被告人を代表する。第2項、第824条の、財産の管理および代表の正し書きの規定は、前項の場合について順用する。第859条の2、成年後見人が数人ある場合の権限の行使と。第1項、成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同してまたは事務を文章して、その権限を行使すべきことを定めることができる。第2項、家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。第3項、成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。第859条の3、成年後見人の居住用不動産の処分についての許可。成年後見人は、成年後見人に代わって、その居住のように供する建物、またはその敷地について、売却、賃貸借の解除、または抵当権の設定、その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。第860条、利益相反行為。第826条の、利益相反行為の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。第860条の2、成年後見人による郵便物等の管理。第1項、家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うにあたって、必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年後見人に宛てた郵便物、または民間事業者による信書の送達に関する法律、平成14年法律第99号、第2条第3項に規定する信書便物、事情において郵便物等という、を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。第2項、前項に規定する嘱託の期間は、6ヶ月を超えることができない。第3項、家庭裁判所は、第1項の規定による審判があった後、事情に変更を生じたときは、成年後見人、もしくは成年後見監督人の請求により、または、職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、または、変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。第4項、成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第1項に規定する嘱託を取り消さなければならない。第860条の3、第1項、成年後見人は、成年後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いてみることができる。第2項、成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年後見人に交付しなければならない。第3項、成年後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第1項の郵便物等、前項の規定により成年後見人に交付されたものを除くの閲覧を求めることができる。第861条、支出金額の予定および後見の事務の費用。第1項、後見人は、その就職の始めにおいて、被後見人の生活、教育または療養看護、および財産の管理のために、毎年支出すべき金額を予定しなければならない。第2項、後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。第862条、後見人の報酬。家庭裁判所は、後見人および被後見人の資力、その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。第863条、後見の事務の監督。第1項、後見監督人または家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し、後見の事務の報告、もしくは財産の目録の提出を求め、または後見の事務、もしくは被後見人の財産の状況を調査することができる。第2項、家庭裁判所は、後見監督人、被告人もしくはその親族、その他の利害関係人の請求により、または職権で、被告人の財産の管理、その他、後見の事務について必要な処分を命ずることができる。第864条、後見監督人の同意を要する行為。後見人が、被告人に代わって営業、もしくは第13条第1項各号の、補佐人の同意を要する行為等に掲げる行為をし、または未成年被告人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りでない。第865条、第1項、後見人が、前条の規定に違反し、または同意を与えた行為は、被告人、または後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の制限行為能力者の相手方の再告権の規定を順用する。第2項、前項の規定は、第121条の取り消しの効果から第126条の取り消し権の期間の制限までの規定の適用を妨げない。第866条、被告人の財産等の譲り受けの取り消し。第1項、後見人が被告人の財産、または被告人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被告人はこれを取り消すことができる。この場合においては、第20条の制限行為能力者の相手方の再告権の規定を順用する。第2項、前項の規定は、第121条の取り消しの効果から第126条の取り消し権の期間の制限までの規定の適用を妨げない。第867条、未成年被告人に代わる親権の行使。第1項、未成年後見人は、未成年被告人に代わって親権を行う。第2項、第853条の財産の調査及び目録の作成から第857条の未成年被告人の心情の看護に関する権利義務まで及び第861条の支出金額の予定及び後見の事務の費用から前条までの規定は前項の場合について順用する。第868条、財産に関する権限のみを有する未成年後見人、親権を行う者が管理権を有しない場合には未成年後見人は財産に関する権限のみを有する。第869条、委任及び親権の規定の順用。第644条の後見人の辞任及び第830条の第三者が無償で子に与えた財産の管理の規定は後見について順用する。第4節、後見の終了。第870条、後見の計算。後見人の任務が終了したときは、後見人またはその相続人は、2ヶ月以内にその管理の計算、以下後見の計算という、をしなければならない。ただし、この期間は家庭裁判所において伸長することができる。第871条、後見の計算は、後見監督人があるときは、その立ち会いをもってしなければならない。第872条、未成年被告人と未成年後見人等との間の契約等の取り消し。第1項、未成年被告人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人、またはその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人、またはその相続人に対してした単独行為も、同様とする。第2項、第20条の制限行為能力者の相手方の再告権および第121条の取り消しの効果から第126条の取り消し権の期間の制限までの規定は前項の場合について順用する。第873条、返還金に対する利息の支払いと。第1項、後見人が被告人に返還すべき金額および被告人が後見人に返還すべき金額には後見の計算が終了した時から利息を付さなければならない。第2項、後見人は事故のために被告人の金銭を消費した時はその消費の時からこれに利息を付さなければならない。この場合においてなお損害がある時はその賠償の責任を負う。第873条の2、成年被告人の死亡後の成年後見人の権限。 成年後見人は、成年後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。第1号、相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為。第2号、相続財産に属する債務、弁済期が到来しているものに限る、の弁済。第3号、その死体の火葬、または埋葬に関する契約の締結、その他相続財産の保存に必要な行為、前2号に掲げる行為を除く。第874条、委任の規定の順用。第654条の委任の終了後の処分、および第655条の委任の終了の対抗要件の規定は、後見について順用する。第875条、後見に関して生じた債権の消滅事項。第1項、第832条の財産の管理について生じた親子間の債権の消滅事項の規定は、後見人または後見監督人と非後見人との間において、後見に関して生じた債権の消滅事項について順用する。第2項、前項の消滅事項は、第872条の未成年後見人と未成年後見人等との間の契約等の取り消しの規定により法律行為を取り消した場合には、その取り消しの時から起算する。